ただいまから都市集客施設整備特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。本日は委員に異動があり初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。5月の臨時議会におきまして、委員の皆様にご推挙いただき、委員長に就任をいたしました渡辺幹事でございます。当委員会がこれからの高崎市のますますの発展、そしてこれからの高崎のますます発展に寄与することを、ご祈念を申し上げまして、私に挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次に柴田和正副委員長、ご挨拶をお願いします。
ただいまです。この度再び委員の皆さんからご推薦をいただきまして、副委員長という大役を仰せつかまりました柴田和正です。もとより最悪でございますが、委員の皆さん、また市長をはじめ執行部の皆さんのご支援ご協力をいただきまして、委員長を補佐して円滑なる委員会運営にご尽力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いします。
都市集客施設整備特別委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本市の都市集客施設整備は構想計画策定の段階から現在至るまで、委員の皆様から貴重なご意見やご助言をいただきながら着実に進捗してきたところでございます。本日の特別委員会では、高崎駅東口境町地区第一種市街地再開発事業にかかる決算についてご審議いただきます。委員の皆様方に今後とも貴重なご意見と格別なご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは議案の審査に入ります。決算認定議案の審査を行いますので、令和6年度高崎市歳入歳出決算書及び付属書類をご用意ください。議案第78号、令和6年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての所管部分を議題といたします。はじめに一般会計の審査を行います。47ページをお開きください。歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。61ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。83ページをお開きください。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。85ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。255ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。発刊土木費参考都市計画費についてご質疑ありませんか。坂瀬川委員。
256ページの、一番上のところですけれども東口の境町地区第一種市街地再開発事業ということで、1億4710万円が計上されております。 市街地整備費の補助金ということなんですけども、再開発準備組合へのですね、補助の内容というんですかね、その辺についてお知らせいただきたいと思います。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。堺町市街地再開発事業の市街地整備費補助金の内容についてでございますが、令和6年度は地盤調査、資金計画作成、基本設計の各業務に対して補助を行いました。なお基本設計と資金計画につきましては令和7年度へ4240万円を繰り越しまして、引き続き事業を行っておるところでございます。以上でございます。
坂瀬川委員。
はい、地盤調査とか資金計画基本設計ってことなんですけども、6年度の時も結構、なんていうんですか、その物価高騰っていうんですかね、労務単価の上昇ですとか、あるいはその資材費の高騰とか、いろいろそういうことがあったかと思うんですけども、その辺基本設計を行っていくにあたって、その辺、影響っていうのはどんな状況だったのか、あれば教えていただきたいと思います。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。堺町地区の市街地再開発事業につきましては、基本設計、資金計画等々を行っているところなんですけれども、現在ですね、一般業務代行者の協力をいただきまして、やはり議員さんおっしゃるとおり、近年の資材価格や、労務単価の上昇につきまして、建築物価指数ですとか、あと他地区の直近の再開発事業の工事単価などを調査分析しまして、さらに今後の上昇率なども考慮して、積算した事業案等に対するですね、コスト削減の方策を検討するなどですね、収支バランスの調整を図っているところでございます。資金計画を合わせての話になってしまうんですが、今後もですね、全国他地区の再開発事業ですとか、それから建築費の動向を注視しながらですね、事業実現に向けた事業計画を作成してまいりたいと考えております。以上でございます。
坂瀬川委員。
はい、しっかりその辺ですね、収支バランスもですね、見込みながら、今後のですね、上昇分も見込みながら、計画も作っていただいているということが分かりました。それで、あとちょっと1点だけ、確認したいんですけども、現在この再開発事業もですね、ある程度年数が、計画の発表があってから、経っているわけなんですけども、その間ですね、当初の案とはまた、違って現状は一棟ということに、なっているかと思います。で、そういう中で、この6年度の時も、2分の1がですね、かかった費用の2分の1が国庫補助金ということに、なっているわけなんですけども、そういった計画の変更等があったときですね、その、国からいただいた補助金の扱いっていうのは、どのような、扱いになるのか、その辺についてもちょっと教えていただければと思います。
都市整備次長。
はい、お答えいたします。現在いただいている補助金交付金につきましては、調査設計計画費という名目なんですね。事業を実施できるかどうかというところを、調査する段階の、交付金になります。基本設計もその一部でございまして、議員さんがおっしゃるように、仮にその、違う案ですとかそういったことが生じました場合は、準備組合の方で単独費で設計変更というのを行っていくんですけども、これまでいただいたその補助金に関しては調査に必要だった補助金ということでお返しする必要とかそういったことは生じません。以上でございます。
坂瀬川委員。
その辺も確認できました。 どこかのタイミングで市長もちょっと発言されてたと思うんですけど、まあ、都内なんかもやはりそのこの、物価高騰の流れの中で、再開発計画っていうのが足踏みをしてですね、まあ、まさにその収支のバランスというんですかね、その辺のこう見直しっていうものもやっぱり、せざるを得ない、まあ、そういうような案件もあるというふうに伺っております。で、まあ、この、高崎駅の東口のこの件も、まあ、そういう意味ではやっぱり影響を受けてしまうのは、まあ、致し方ないかなというふうに私は思っております。で、そういう中でやっぱり、その慌てていろいろなことを進めてしまって、まあ、一番おっかないのは建物が建ちました、中のですね、床、まあ、テナント、まあ、そういうところが埋まらないとか、コスト的に見合わないから、まあ、投資がですね入らないとか、まあ、そういうようなことが一番やっぱり、注意しなければいけないことだというふうに、まあ、私は個人的には思っておりますので、まあ、そういう意味でこの、物価の高騰の流れをですね、まあ、よく掴んでいただいて、計画を、まあ、着実に進めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。以上で一般会計の審査を終わります。次に調書の審査を行います。457ページをお開きください。457ページから469ページの財産に関する調書についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。以上で調書の審査を終わります。これより議案第78号の所管部分を起立により採決いたします。本案を認定することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第78号の所管部分は認定すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力をいただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。兵頭副市長。
はい、その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。坂瀬川委員。
すいません、今年の7月の22日付ですかね、各議員宛てではないか、そうですね、各議員宛てにもあったと思うんですけど、スマートインターチェンジ の産業団地のところの、プロポーザルのですね、優先交渉権者 の代表者が変更した件について、まあ、報告がありました。まあ、いわゆるパーク型、商業施設ベターデイズのことでありますけれども、それでその、まあ、新たにですね、入りました取締役の、まあ、橘哲也さん、まあ、いただいたペーパーにも株式会社アクアイグニスということで、社名が入っておりました。で、私もちょっと気になりまして、まあ、インターネット上ではあるんですけども、いろいろこのアクアイグニスという会社が、まあ、行っている、施設運営ですね、まあ、その辺いろいろ調べさせてもらいました。で、まあ、そうしますと国内で、まあ、もちろんその三重県ですとか仙台とか淡路島とか、それから今進行中の軽井沢とか、まあ、いろんなところでやってるんですけれども、まあ、かなりの場所でその大手資本のですね、企業さんが 参画して地元の企業とも一緒になってですね、いろいろ開発ですとか施設の運営っていうものを手掛けてらっしゃるというところの方なんですけども、このスマート高崎のスマートインターンのところのベターデイズについてはですね、その辺今後そういう大手資本の参画っていうのは、可能性としてあるのかどうなのか、市の方としてはどういう考え方でいるのか、その辺教えていただければと思います。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。本事業は高崎市にとって自動車交通の玄関口であると同時に、群馬県のゲートウェイとしても重要な役割を果たす人、物、情報の交流拠点となる極めて意義の高い施設であり、本市の農産物等のブランド力の向上、雇用の創出、交流人口の増加などを通じて地域経済の活性化に寄与するものと考えております。優先交渉権者である株式会社ベターデイズに問い合わせをいたしましたところ、大規模開発を手掛ける大手デベロッパーや資金力のあるスポンサー企業が本事業に参画することによりまして、資金調達やプロジェクト管理の面で優位性が高まる一方、効率的な設備投資や事業運営が重視される傾向にあるため、地域資源の活用や地域課題の解決、地場産業の活性などの地域に根ざした事業の優先度が低くなることも考えられることから、本事業の特性に合わせた経営体制として地元資本による施設整備および施設運営を目指しているというふうに伺っております。このため本市といたしましては、この地元企業を主体とした事業に対しまして必要な支援を行っていくことが重要であると考えております。以上でございます。
坂瀬外院。
はい、基本的には地元資本、地元企業、また地元の、いろんな農産物とかですね、そういうものを、優先をということで、理解をいたしました。であともう一点なんですけども、このアクアイグニスが先ほども申し上げましたけど、何か所かで施設運営されてますけども、そこ のホームページを見るとですね、ネームバリューのある、パティシエの方が、プロデュースをしている、いわゆるそのスイーツケーキのお店であるとか、あるいはその、入っているイタリアンのレストラン、和食のレストラン、なかなかそのホームページ上から伺うと単価設定がですね、東京あたりでは割と普通にある値段なのかもしれませんけど、地方都市では、少なからず高めなのかなという、そういう印象も受けました。で、そこら辺ですね、地場産の、農畜産物とかも、活用もあるのかもしれないんですけど、ベターデイズの中で今後展開をしていく、店舗ですね、その辺について、そういうような可能性というか価格設定というか、その辺については、現状はどういうお考えなのか、お伺いいたします。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えをいたします。株式会社アクアイグニスが運営等に関与している商業施設には、飲酒さんおっしゃるとおり、有名なパティシエやシェフがプロデュースする店舗が出店しておりますが、地域の特性や個性があふれる店舗も多数出店しているところでございます。ベターデイズの基本構想によりますと、施設の核となるマルシェにおきましては、高崎産の農産物や日本各地の新鮮な海産物などを販売し、飲食店におきましては質が高く手頃な価格帯の食事を提供するフードコートや県内外の有名店も誘致する計画となっておりますので、現在店舗とはまだ決まっておりませんが、多様な顧客層が満足できるような多くの選択肢が用意されると伺っております。以上でございます。
坂瀬外院。
はい、今お答えいただいた内容ということで、当初からのですね、計画通りというようなふうに理解をいたしました。こちらの方もですね、今後ともやはり、車で高崎に見える方の本当に一等地、玄関口でございますので、順調に、計画が進むようにですね、市としてもしっかり、注視しながら支援をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。三井委員。
私も坂瀬川委員と同じ質問になっちゃうんですけれども、この株式会社アクアイグニスですけれども、私も市民クラブで以前三重県多気町にあるビソンというところを訪れて、で本当に何ですかね、日本最大級の商業リゾート施設っていうんですか、まあ、そういうところを見させていただきました。でやっぱりその中には委員も坂瀬川委員も言われてた通り、その店内でも70店舗あったりだとかで、やっぱり価格単価については本当に、東京並みというか高いんですよね。でそうしたことでやはりそこのアグアイグニスさんが、まあ、こう入られて、どういったことを展開してくれるのかなということを、まあ、聞きたかったんですけれども、まあ、アクアイグニスさんは食の関係じゃなくても温浴施設だとかまたホテルだとかということも展開しているんですが、まあ、そういった点において今回パーク型商業施設の、何デイズって言うんでしたっけ、ベターデイズですねすいません、ベターデイズ、についてはそのようなことも考えているのかって言ったところ、なんかお話があったのかちょっとお伺いをいたします。
産業流通基盤整備室長。
はい、お答えいたします。今回取締役に就任いたしました立花氏は、先ほど来お話が出てますとおり、三重県の美村をはじめ全国各地に商業リゾート施設を開発運営しております。株式会社ベターデイズが目指す AB 地区の開発は温浴施設等を中心として、この美村をビジネスモデルとしていることから、この度その本事業の推進のために必要な高度な知識と経験を有す同志を事業経営に招いたものと伺っております。以上でございます。
三井委員。
はい、ありがとうございます。今後その基本設計で、となって、でまた施設の中身、実施設計に移ってくるんですけれども、まあ、何かまあ変更があるようであればやはり議会の方にも開示していただきたいというふうに思いますし、もっと言えば本当に群馬県の、玄関口のあるゲートウェイでありますから、しっかりした施設にしていただきたいなというふうに私個人としても思っています。そういった中でやはりお金がかかってくる問題なので、そういった点においてもやはりしっかり市民に説明できるようなものを作っていただきたいなというふうに思います。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の都市集客施設整備特別委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。